第38章永遠の結婚。結婚は神によって定められた。
男女の間の結婚は神の計画に不可欠な要素です。主は次のように言われました。誰でも結婚を禁じる者は神から聖任されていない。結婚は人のために神によって定められているからである。教義と誓約第49章15節。創世の初めから結婚は福音の立法でした。結婚はただこの死すべき世だけでなく永遠に続くよう計画されています。アダムとエバはこの世に死がもたらされる前に神によって結婚していました。二人は永遠の結婚をしていたのです。アダムとエバはこの永遠の結婚の立法を子供たちと後に続く子孫に教えました。ところが時が過ぎ、人間の心に邪悪が生じてくると、この神聖な儀式を執行する権能が地上から取り去られてしまいました。しかし福音の回復に伴って永遠の結婚が地上に回復されたのです。問い、男女の間の結婚が神によって定められたものであると知ることはなぜ大切なのでしょうか。
聖霊に欠かせない永遠の結婚。
問い、結婚に関する主の教義はどのようなものですか。それは世の考え方とどのように異なっていますか。世の多くの人は結婚は単なる社会の慣習であって男性と女性が同居するための法的な契約に過ぎないと考えています。しかし末日聖徒にとって結婚はそれ以上のものです。聖霊は他の原則や儀式、すなわち信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けることなどとともに結婚にかかっています。末日聖徒は結婚が男女の間に存在しうる最も神聖な関係であると信じています。この神聖な関係がこの世においてまた永遠にわたって私たちの幸福に影響を及ぼすのです。天の御父は私たちが御父のようになれるよう永遠の結婚の立法を与えてくださいました。主は次のように言われました。日の境の栄光には三つの点、すなわち三つの階級がある。その最高の階級を得るためには人はこの真剣の位、すなわち結婚の新しくかつ永遠の誓約に入らなければならない。そうしなければその人はそれを得ることができない。教義と誓約第131章1節から3節。
永遠の結婚は神殿で正しい権能によって執行されなければならない。
問い、神殿で正しい権能によって執行しなければ結婚が永遠のものとならないのはなぜでしょうか。永遠の結婚は結び固めの力を有する人が執行しなければなりません。主は次のように約束されました。もしある男が新しくかつ永遠の誓約によって妻をめとり、そしてそれが油注がれたものによって彼らに結び固められるならば、また彼らが主の誓約の中に留まれば、彼らがこの世の外に去る時にも完全に効力があるであろう。教義と誓約第132章19節。永遠の結婚は正しい真剣の権能によるだけでなく、主の聖なる神殿の中で執行されなければなりません。この神聖な儀式は神殿でのみ執行することができます。神殿において末日聖徒の男女はすでに神殿のエンダーメントを受けている家族や友人の立ち会いのもと聖壇にひざまずき、神の前で結婚の誓約を交わします。二人はこの世においても永遠にわたっても夫婦であると宣言されます。この儀式は神の聖なる神権を持ち、この神聖な儀式を執行する権能を与えられた人により行われます。この人は主の導きのもとに儀式を執行し、聖霊に関わる祝福を夫婦に約束します。また、この祝福を得るために行うべきことを教え、すべての祝福は神の立法に従順であることにかかっていることを告げます。神殿で神権によって執行されるのでなければ、それ以外のどのような権限による結婚もこの世だけのものです。死後、 夫婦の絆は断たれ、子供とのつながりを求めることもできません。永遠の結婚によって、この世を去った後も家族のままでいる機会が与えられます。
永遠の結婚から生まれる恵み。
問い、永遠の結婚によって、この世と永遠においてどのような祝福があるでしょうか。末日生徒である私たちは、ただ、この束の間だけでなく、永遠の見地に立って生きています。しかしながら、永遠の結婚をしていることによる祝福を、この世でも享受することができます。次のような祝福が挙げられます。1、結婚が永遠に続くものであることを知る。死が二人を分かつのは一時のことであり、自らの不従順以外に二人を永遠に分かつものは何もない。このことを知っている夫婦は、結婚生活が幸福でうまくいくよう、一層努力するようになる。2、家族関係が永遠に続くことを知る。このことを知っていれば、子供を教え育てるのに注意深くなる。また、子供に対してもっと忍耐強くなり、愛も深まる。その結果、さらに幸福な家庭を築くことができる。3、神の定められた方法で結婚したので、ふさわしくある限り、結婚生活に御霊が注がれる資格がある。また、永遠にわたって享受できる祝福には次のような事柄が含まれます。1、神の日の境の王国で最高の階級に住む。2、神と同じように高く上げられ、満ち満ちる喜びを受ける。問い、永遠の見地に立つと、結婚や家族に対する気持ちはどのように変わってくるでしょうか。
永遠の結婚の準備をする。
問い、青少年が永遠の結婚に備えられるように、どのような助けができるでしょうか。スペンサー W. キンボール大官庁は次のように教えています。結婚は、あらゆる決断の中で、おそらく最も大切なものであり、最も広範囲に影響を及ぼすものです。なぜなら、結婚は目先の幸福だけでなく、永遠の喜びにつながっているからです。結婚は、当事者である二人だけでなく、その家族や、特に二人に生まれてくる子供たち、さらに、子供たちの子供たちへと、多くの世代にわたって影響を及ぼします。生涯と永遠にわたって伴侶となる人を選ぶときには、当然のことながら細心の注意を払って計画し、考え、祈り、断食して、あらゆる決断の中でも、この決断は決して間違うことのないようにしなければなりません。歴代大官庁の教え、スペンサー W. キンボール、193ページ。永遠の結婚をすることは、すべての末日生徒の目標です。すでに民法により結婚している人にとっても、この目標は同じです。永遠の結婚に備えるために、真剣に考え、また祈る必要があります。神殿に参入する許可が得られるのは、義にかなう生活をしている教会員だけです。教義と誓約第97章、15節から17節参照。ある日、突然に神殿で結婚したいと思い立ち、その日のうちに神殿に参入して式を挙げることはできません。まず、ある条件を満たさなければなりません。神殿に参入するためには、少なくとも1年間、教会員として活発に、ふさわしい生活を送らなければなりません。男性はメルキゼク神権者でなければなりません。支部会長あるいはビショップから面接を受け、ふさわしいと認められたら、神殿推薦状が発行されます。ふさわしくないと判断された場合は、ビショップまたは支部会長の助言を受け、ふさわしい状態で神殿に参入できるよう目標を立てます。ビショップあるいは支部会長から推薦状を受け取った後、ステーク会長か伝道部会長の面接を受けます。神殿推薦状を受けるための面接では、次のようなことを質問されます。1、永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊に対して信仰と証を持っているか、回復された福音に対して確固とした証があるか。2、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁を預言者、聖権者、啓示者として支持しているか、また大官庁がすべての神権の鍵を行使する権限を託された地上で唯一の人であることを認めているか。3、 純潔の律法を守っているか。4. 十分の一を完全に収めているか。5. 知恵の言葉を守っているか。6. 他の人と正直に交際しているか。7. 交わした誓約を守り、聖餐会や神権会などの集会に出席し、福音に定められた律法や戒めを守る努力をしているか。神殿推薦状の発行を求める人は、神殿に参入することが神聖な特権であることを心に留めていなければなりません。神殿参入は重大なことであり、軽々しく考えるべきではありません。神殿で交わすすべての誓約に従うよう、熱心に努めなければなりません。主は、私たちが真実で忠実であるならば、聖営に入るであろうと言われました。天の御父のようになるのです。教義と誓約第132章19節から20節3章。神殿結婚はいかなる犠牲をも払う価値があります。それは計り知れない永遠の祝福を得る道です。問い、ワコードが神殿で結婚するという目標を持てるように、どのような働きかけができるでしょうか。ワコードが神殿結婚に備えられるように、どのような助けができるでしょうか。
三章聖句。
人は増えて地に満ちるべきである。創世第一章26節から28節。神が執行された最初の結婚。創世第二章21節から24節。神が合わせられたもの。マタイ第19章3節から8節。結婚の律法の永遠性。教義と誓約第132章。結婚の誓約に従う。教義と誓約第42章22節から26節。夫婦は互いに対して誠実であるべきである。モルモン書ヤコブ第3章5節から7節。
教師へ結婚しているかどうかを問わず、すべての会員は永遠の結婚の教義を理解する必要があります。とはいえ、教師は独身の人たちの気持ちに配慮しなければなりません。必要であれば、生徒や家族が次のことを知るように助けてください。この世において、誓約に忠実である天の御父のすべての子供たちは、永遠において永遠の家族を持つ機会を含む福音のすべての祝福を受ける機会を得るでしょう。